ディアマンテユイカのホラホラホラせっかくこういうね ME を効果音ね作りましたんで、やっとくかとまだディアマンテユイカが送ってくれてますからね、もう送んなくてもいいですよ、それよりは大喜利の方をね送っていただきたい。火の玉を見た。男が血相を変えて部屋に駆け込んできた。俺今そこで大変なもの見ちゃったよ。火の、せめてノックしてから入れ。で、一体何を見たって言うんだ。ほら、昔サンマのスーパーカラクリ TV に出ていた女の人で、まさか赤い風船を歌っていたミオちゃんか。違うよ、浅田美代子じゃなくてもっと年配の、そう、中村玉緒だ。日野、玉緒見た？ええ、こういうのが前にお題でやったときに、ディアマント面白いなーつってね。もう構わず送り続けてくれたらね、紹介するのにみたいなこと言ったら本当に送ってきてくれたので、紹介したっていう、そういう次第でございます。ね。さて、私が思ってるのはですね、人の命っていうのはどうなんだろうなっていうことを思うわけですよ。っていうのはね、もう、55歳が定年だった頃もあったわけでしょ？それがね、60歳になって、65歳になって、で、もしかしたらね、今の俺の子供が社会に出る頃には70歳が定年になってるかもしれないですよ。わかんないですけどね。だつまり少子高齢化がね、ガンガン進んでいる。医学の発達っていうのはね、ある意味いいけれど。ね、だけど、お年寄りが増えるってことは、それだけ金使わないでね、ずっと持ち続ける人がいるわけですから、経済は回っていかないっていうね。そういうことで言うとね、ポンポン死んだ方がいいんじゃねえのみたいな、そういう見方ももしかしたらあるかもしれない。乱暴な言い方だけどね、経済っていうことだけで言うと、そういう側面が、ないとは言えないよね。なんだけど、俺のね、親とかも、認知症が始まって、で、それをね、進行を遅らせるような努力をね、まあそれなりに考えて実践したり提案したりなんていうことをやってたりするんですけれども、生きなきゃいけないみたいなところもね、お年寄りにはあって、でそういう見方をすると生きることが辛いっていうような言い方をされる方もいらっしゃるでしょね。被災地のね、記事や、コラムとかね、文章とかインタビュー集とかを読むとね、そういうことはやっぱり出てくるし、仕方ないといえば仕方ないし、でも、単純に病気で、辛いから死なせてほしいみたいな考え方もあるじゃないですか。で、ある国がね、死ぬという権利を認めるっていう、どっかの州でしたっけ？なんかね、できて。はあ、これ画期的っつうか、どういうことなんだっていうね。で、それがね、だからもうここでおしまいでいいです、自分の人生はっていうふうに、見極めるのであれば、じゃ死ぬっていう権利を認めるっていう。で、自殺権っていうことになるのかな、わかんないけどね。自殺をする人っていうのは、罪にね、問われないというか、問いようがないのでね、いないわけですから、死んじゃってるわけだからね。だけど、そういう自分で自分の命を絶つっていう権利が認められて、で、それが広まるようなことになると、これは厄介な世の中になっていくじゃないですか。ねえ、テレビゲームで、俺が、だから20歳ぐらいの時ですかね、もうちょっと後か、ファミコン出たのは25、6の時だったかな、俺が。なんだけど、やってて、グラディウスでね、あ、難しい。じゃ、リセットミサイルっていう言葉が、俺の周りで流行って、なんか嫌なことがあると、リセットっつって、ファミコンのリセットボタンをバーってすぐ押しちゃうっていうね。でも最初からやり直しみたいな感じで。だリセット何でもできると思っているみたいなことがすごい問題になったり、なんかあったらもういいや、やめちゃえみたいなね。で、こらえ性がなくなる。 ねえ、社会に出ても働いてもすぐ辞めちゃう、アルバイトしててもすぐ辞めちゃうとかね、また新しいところから始めればいいやみたいな。ねえ、まあゲームの良し悪しはいろいろありますけれどもね、シミュレーションゲームから実際のものを面白いと思ってやるようになってったりってことも僕なんかもありますし、ダービースタリオンなんかもね、すげえ面白いなと思ったから、ほとんど競馬はやらないけど、でも調教師の気持ちを多少はわかるようになったり、ねえ、ラジオ日本のね、競馬担当の人とおしゃべりしてても、まるでわからないっていうほどでもないぐらいになってったりするのはそういうところ。アクアゾーンっていう熱帯魚の、飼育をするシミュレーションソフトを、やってた時に、ああ、これいいなと思って今でもやってますしね。ゲームでね、バイク乗るようなのとかやってたから、バイクも買い、スノボーやってるのもあったから、スノーボードもやりみたいな、そういうことはね、あったと思うから、ゲームが一概にダメとは言わないんですけれども、それもね、一つの情報だったり、ドラマと触れ合う。ねえ、ものであったりするから。ただね、そういう三次元の刺激的なものがたくさん増えることによって、文字を追っかけなくなってしまうっていうのは残念だなっていう、そういう部分はあるんですけれども、そのリセットミサイルっていうような、ことで言うと、人生をね、やりなせ、さよならみたいな感じでスパーンと自分の命を絶ってしまうっていうことがあるかもしれない怖さとかも思うんだけど、でも、そのあたりのね、ジレンマっていうのはこれからずっと考え続けるような話だと思うんだけど、俺がね、なんとなくね、これタブーかもしれないんですけど、ここで問題提起をすることがどうなのかなって思う部分もあるんだけど、お祭りで、だんじりで死なれた方がいたでしょ？で、それはすごい、不幸なことではあるけれど、なんだろうな、例えばですよ、憲法9条絡みで自衛隊がどこどこ行って死にましたみたいなことが、変な形でクローズアップされたりしたら、なんだそれはみたいなことで、またね、デモだなんだっていう話になってくじゃないですか。まあ、つまびらかになってないだけでね、いろんなところで自衛隊の方も仕事しながら命を落としてるっていうのは事実なんですけれども、まあ数はね、結構、もちろん少ないっていう、まあ何を基準に少ないっていうのかっていう話もあるんだけど、で少なきゃいいのかみたいなことでもあるし、一人二人なら死んでもいいのかみたいなことになるとそれは全然違うから、なんだろうな、他のね、アグレッシブな戦争大好きな国とか、そういうのにね、と比べてしまっては良くない部分はあるんだけど、お祭りで死んだ方とその遺族が、なんだろうな、しょうがないっていう風に承服しているから、それで終わるわけじゃないですか。だけど結構いるでしょ？今までもいろんなお祭りとかでね。で、それが花火を見に行って、場所でたくさんこう人がいて、でなんかもう大混雑になって、でこう事故になって人が死んだみたいなやつだと、なんで警備は何やってたんだよみたいなことで問題になるじゃないですか。だけど当事者そのものがお祭り絡みで、命を落とすっていうことになると、なんか殉職のような雰囲気で受け止めるような風潮が、なんでしょうね、民族学的なものなのか、飲酒というものに支配されているそのローカルルールなのか、ローカル価値観なのか僕はわからないんですけれども、あるでしょ。で、まあいくつかね、あるんだと思うんですよ。で、あんな危ないお祭りはやるべきじゃないっていう意味合いで亡くなったものもあるだろうし、訴えてしまえばね、あの祭りそのものを運営している自治体を訴えますみたいなことになってしまったら、そのお祭りがなくなる可能性もあるわけじゃないですか。でもそれをね、いや、だんじりを訴えるのはやめましょうよっていうふうに止める人がいてやめるっていうことがあったとしたら、ね、同じようなことを連綿と重ねることにもなってしまう可能性はあるわけで、わかんないよね。まあ、見方を変えればね、 例えばだんじりに敷かれて命を落としたからだんじりが危険なのかっていうとそういうわけではなくて、何でもかんでも重いものに敷かれたら死ぬわけだからその危険はあると。車に轢かれて死ぬ人がこんなにたくさんいるのに車をみんな乗ってるじゃないかっていうふうに言われてしまえばそれまでの話ですし、ただなんかね、なんだろうな、こうそれぞれの土地で、愛されているものっていうのはなんかちょっと下駄履いてるイメージがねあるのかなっていうようなことをちょっと思ったんですよ。いや、そこに理不尽を感じてるってことはないんですよ。単純にソロバン族で物を考えがちな僕としては、土着愛みたいなものがね、生まれ育ったところに対する愛みたいなものが東京人だからあんまりないので、強い、そういうね、行事を愛している人たちを見るとある意味羨ましいなと思う部分もねあるんですよね。お送りいたしましょう、宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組でございます。今日1曲目は